今日は、ヨハネの福音書7章の37節だけを、ご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の7章の37、今日は30、もう少しさっきまでお話したかったんですがね、まあ、今日は37節だけにしたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。37節どうぞ。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。そこまでにしたいですね。乾かばきたりて飲めということですね。この祭りの終わりの大いなる日というのは、これは大いなる贖いの日のことですね。そして、この大いなる贖いの日、もう一回りしたときにイエス様はその日に十字架におかかりになったわけですが、でまあ、ここはですね、非常に大切なことをお話をしておられるわけですが、で私は聖書の言葉を説明したりね、この解説したりするためにお話ししているわけではないんです。37節でイエス様は何とおっしゃっておられますか。そう、何てイエス様はおっしゃいましたか。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいということで、聖書の解釈解説をしたり、理解をしたりして分かりなさいとね、そういうふうに言っていないわけですね。どれぐらいの声で言われたって言ってますか。
大声、
大声で、言われたと書いてある。なぜ大声で言ったということは何を意味してるんでしょうかね。大声で、皆さん大声で言うときありますか。どんなときですかそれは。危ない時とか。他にこれ危ない時だったんですか。これは大声で言ったのは、
できるだけ大勢の人に聞かせ
る、ね、あのスピーカーにラウドスピーカーってなんじゃないですか。発音も悪いかもしれませんけどね、ラウドスピーカー、大声で話すね。みんな大勢の人に、ね、他にどうですか。危険な時みんな大勢の人に聞かせたい。それから何でしょうか。
大事なこと、
大事なことを話をするときもやっぱり声が大きくなると思いますよね。あまりそうでもない人、人々話なんてあんまり大したことねやらない、大声で。ですからこれはお話聞いて帰ればいいということじゃないですよ。聖書の言葉の意味が分かったからもうそれでいいということではない。でイエス様は私のもとに来て飲みなさいと大声で言われた、ね、ですから今日は皆さんね、いや、その言葉はこういう意味かなんて分かって帰ったんじゃ、これはイエス様が大声で言われた目的は達成されないんですね。意味がない。せっかくイエス様大声でおっしゃってるんですから、私も大声で言ってるんですけど、私の取り柄はね、声が大きいってだけです。あとはいいところ何もない。ですからもうせっかく大きい声でお話してますからね、皆さんもこのイエス様がおっしゃったことを自分のものとして、していただきたいとね。でこれは私のもとに来て飲みなさいって言うんですが、もうすでに命の水を飲んだ女性のお話しましたね。それ誰ですか。サマリアの女の人ですね。もう福音書のヨハネの福音書4章、彼女はどのようにしてこの命の水を飲んだんでしたかね。また全部読み出してダメですよね。まず罪がさらけ出されたね。それからイエス様の御言葉を受け入れた。そういうふうにして彼女は命の水を飲んだんですが、このサマリアの女の人は自分で飲んだだけじゃなくて、サマリアの町の人の大勢の人々にも飲ませていますね。だからね、イエス様は私のもとに来て飲みなさいって言った時には、ね、自分も飲むが他の人も飲む、他の人にも飲ませてあげることができる。皆さんは、命の水を今日飲んでますか、ね、本当に飲んでいる人っていうのはね、本当に飲んでいる人っていうのは必ず他の人にもその水を飲ませるようになります。自分がね、飲んで美味しいなと思う水っていうのは他の人にも飲ませる、必ず飲ませるんですよ、ね、人々を見てもあなた飲んでるの、何の水飲んでる。最近こうなんか水が悪くなったっていう話がね、よくこの聞かれますけどね、私の子供の頃には堀の井戸だったわけですがね、でそこのその井戸はね、とてもやっぱりいい井戸だったの、美味しいお水が出てたんです。なぜかね、で近所の人がその この前も話したかもしれませんけども、まあ、あの市のですね、水道にして、うちの親父は頑固の親父ですからね、うちの水、歌の水は美味しいからなんて言って、井戸にしな、あの水道にしなかったんですよ。で、しばらくいいお水が出てたんですけどね、で近所の人がね、水もらいに来たの。そう、うちの親父はミノルさんって言ったんですけどね、親父にさんの付けに必要ないんですけどね、ミノルさんとこの水は美味しいからなんて言ってね、もらいに。で、そのうちずっと周りがね、水道にしちゃったもんで、水悪くなっちゃったんですよ。それでとうとう親父を水道にしましたけどね、頑固親父がね、あのミノルさんも頑固な人がね、水道にしてね、私がある時夏帰りましたら、どうしたのこの井戸水はって、ダメだよ、みんな井戸使わなくなっちゃったからなってね、その、の地下水がね、もうあまり使われなくなって、よくなくなっちまったですね。しかし本当にね、その美味しい水だとね、周りの人がもらいに来るんです、ね、特にそのお茶なんか入れると分かるらしいですね。私よく分かんないんですけど、分かるんですかね、よくわからないですけどね、私はわかるんだそうですよ。あの私がね、初めてって言いますかね、あの学校の高校卒業しましてね、あの東京に出てきた時にね、あの水道の水を飲んだ時のは未だに覚えていますよ。カルキってんですか、ハルキさんじゃないですよ、カルキ。これは飲めなかったね、あれだけは。なんだこれはと私の兄が言いましたからね。あの水道ひねって生あったかいの出るんですよね、最初に。あの井戸の水ってすっとひねると冷たいのが出るんです。あの水道の水は生あったかい。そしてね、なんか見ると色がついてるような感じもするんですよ。なんだか飲むと変な味がするし、匂いがするしね、そんな水はもう生まれて飲んだことなかったですよ。私の兄に、ね、これなんだよって言いましたね。水道の水じゃねえかでね、そりゃそうだけど、待って、こんなの飲んで生きてるのって言ってね。ところが不思議なものでね、それずっと飲んでるとね、全然感じない。恐ろしいですね。最初はもうこうして鼻をつまんで飲んだんですよ。本当に美味しい水を飲んでる人っていうのはね、そう見ると他の人もね、その水飲みたいなと思うんですね。イエス様が与えてくださるのも命の水ですから美味しいはずですね。でクリスチャンもね、その命の水の言葉は知ってるんですよね。どうして飲むかってことも知ってるけども、さ、実際に自分で命の水を飲んでいない人がいるんです、ね、で、あの教会に行くとね、あの飲んだか飲んだかって言われるんですよ。今日もね、私も先週から子供たちとね、毎週日曜日は一人ずつお祈りするようにして、ね、命の水飲んだかなんて聞いても分かりませんからね。いや聞いたん、今日も聞いたんですよ。あの心の中にイエス様いる？って聞いたんですよ。どうせ分かんねえって言うなと思ってね、いる？で目を白黒パチパチパチパチパチ、そしてね、わかんないの、無理ですわね、大人だってわかんないの。いや、イエス様は十字架にかかったのわかるかな、かですね、これはわかるかね。緊張してますよ、私の相手ね。まあそんな話ですけど、なかなかね、この命の水を飲んだっていうのはね、難しい。だからね、飲んだかって聞かれるでしょ。だからもう飲んだか飲まないか分かんなくてもね、飲んだ、あ、また言うなと思ったら、飲んだかって、これやるんですよ。ね、飲んだって言っちゃう。ね、だけど、実際に飲まないとね、本当の味っていうのは分からない。ね、時にはね、ずいぶん前に飲んだことがあるけど、最近飲むの忘れてるって人もいるんですよね。皆さんどうですか？命の水。この前飲んだのいつですか？去年のなんて言ってダメですよ、ね、毎日これ命の水、あのね、水を飲まない日はないはずですよ。毎日、皆さん毎日どれぐらい水飲んでると思いますか？人間ってのはたくさん水飲んでるんですよ。あの私は水飲むというとお茶で飲むとか味噌汁で飲むとかだけでしょ。それだけじゃない、ご飯で飲む、ご飯なんだ、ご飯と のお米にしろ何にしろね、あれ水ばっかりですから。そうでしょ、あのたまにやってごらんなさい、お米下の方に沈んでしょ、大半が水でしょ、ね、それでバーッと増やしてやってるんですから、やってるってのはおかしいです、ね、ある人が言いました、私はもうお豆腐食べてるからね、私の親父が豆腐やしてましたけど、よく知ってんですよ。私は豆腐でタンパク質、ダメだよ、豆腐でタンパク質は取れねえ。だって絞ってギュッてやるとね、水ばっかり 90% 以上水ですよ、豆腐は。だから皆さんね、お水買ってるんですよ、あれはね。冷ややっここれからいいですけどね、はぁーなんてね、 ですから本当に水がなかったら人間生きていかれないってことですよね。つくづくそう思いますよ。だから毎日飲むということですね。私たちの心が生き生きと力強く毎日生き抜くためには命の水を飲んでいなきゃダメなんです。これもはっきりしてくるんですよ、ね、私たちの心がしぼんでる時っていうのは命の水がなくなってる時、形だけ知っていてもね、教会に来ていてもお祈りしていてもね、御言葉を覚えていても命の水を飲んでいなければ私たちはの心の中にはキリストの命がないからしぼんでしまう。だからイエス様は私のもとに来て飲みなさいと大声で言ったんだ。これ非常に大切なことですよ、ね、大切なこと、ね、ところが、まあ、未信者の人は飲まないっていうのは分かりますけどね、多くのクリスチャンがね、これ飲んでない、ね、でその理由はなぜかというと37節の中にある書いてあるの、37節しか読みませんでしたけども、ね、どうして多くの人たちはこの水を飲んでないんでしょうか。37節の中に書いてあるんですよ。どうしてですか。
乾いていない。
乾いていない、分かるんですね。イエス様、誰でも乾いているならと言ったのは、ね、これは条件文ですから。私はあのね、うまかったことないです。親父はうまかったことあるらしいんですけどね、うまかった人の話聞きますと、馬をね、馬が水を飲みたくないときに、この馬の顔って長いでしょ、この顔がね、あれをこうして口の皮のところ連れてってね、こうの人飲まないって言うんですよ、ね、でも本当に喉乾いてるときはね、もう自分から言ってペロペロペロペロ飲む、そういうものだって言うんですね。乾いていない人にいくら飲ませようとしても、これは無理だって言うんですね。だからイエス様は、乾いているなら、ね、魂が乾いている人なら、誰にでもそれはすぐにできるって言ったんですね。じゃあなぜ私たちの心が乾かないのか。これは、イエス様以外の他のものに心が向いていると乾かなくなってしまうんですね。1800年代の終わりからですね、終わりぐらいから、1900年今世紀のですね、初めぐらいにかけて、英国の、まあ、お中心と、まあ、世界的に働いた人にサムエル・チャドウィックとしているんですが、彼はね、牧師になりたての頃、ね、日曜日にね、1日3回、同じ説教したっていうんです。同じ説教ですよ。同じ場所じゃない。朝ここですると、ね、お昼は別の町に行くんです。それから、また夜はまた別の町に行って、説教したって。で、彼がね、1日3回やるんですけど、ずっとやってるとね、基礎つきがついたことあった。朝、昼、晩と3回続けてくる、同じ顔を見るって言うんです。場所違うんですよ。ね、だからそれ要するにチャドウィック先生が行くところにこうついてってんですね、朝からぐるっと3回ね。それでね、チャドウィックって人がね、その人に聞いたってんですよ、終わってから夜ね。でも僕はね、3回とも同じ説教してんだけど、どうして3回聞くのって聞いたってんですね。そうするとその人曰く、ね、私の魂が聞きたいからですよって言った。まあそれはそれしょうがないですね。チャドウィックはそれでね、そうかなと思ったんです。それでずっとね、日曜日になると朝昼晩と同じ説教3回で、最後になるとね、覚えてしまう。覚えると面白いってですね、この先生、この次先生あれ言うぞなんて思ってるとそれが出てくるってんですね。それでその人は恵まれてたっていうわけですけどね。だからこういうの聞くとね、ああ随分違うなと思うんですよね。朝の礼拝でだけ出てね、もうこれでことたれになんて人、日本のクリスチャンと雲泥の差があると思うんですよ。彼らの魂は乾いていたんですね。だからいつもいつも命の水を欲していたわけですよ。皆さん、こういう経験がありませんかね。午前の集会の時に、今日は午後はこれやるんだなんて、そういうことを気になっている。私が聞いた話ですがね、ある賛美歌を教えてくれたジョンソン先生のね、がお話してくれましたけど、あるアメリカの教会に行ったってですね、そしたら女の人が来てね、なんていうか、この昆布巻きみたいなのあるでしょね、なんか髪の毛にこうやって巻いてるのあるでしょ、ね、あれしてね、礼拝の後ろに座ってるんですよ、ね、それで その上層先生が聞いてね、あんたそんなんじゃダメだって、ね、あの礼拝終わってからどっか行く、それこそ気にして教会に礼拝してんだろって文句言ったんですね。そして周りの人にね、いや申し訳ありませんなんてね、一生懸命その上層先生が謝ったって話ですよね。つまりもうそれ聞いてる、そう、そこに座ってますよ、その座ってるけどね、命の水なんか全然飲んでやしない、心の中どうなんですか。あとこの昆布巻き取ってどっか行くことだけ考えてるんでしょね。だからその人はね、集会には出席しているけど命の水は自分の心の中ないんですよね、飲んでないという話をね、私聞いてね、アメリカでもそういう人いるんだなとつくづく思いましたね。あとあの日本でまだそれやっている人は見ませんでしたかね。あんなのあんまり外出て歩くもんでないですかよく来るなって教会にね、まあよく偉いもん人がいるもんだ、アメリカにもなって、まあアメリカなんて一言で言えません、いろんな人種がねごったごたしてる、人種の問題じゃないでしょうけどね、さあ信仰はいろいろある、まあ義務で出席はしているんでしょうけれども、命の水を飲んではいないね。イエス様が与えてくださる命の水はね、魂が乾いてる人だけが飲むことができるとイエス様おっしゃったですね。本当に命の水に乾いてる人っていうのは、本当に乾いてる人っていうのはね、この世の楽しみとかね、欲とかを簡単に捨てられます、ね、本当にそうですよ皆さんね。水っていうのは一番高いんです。本当に水がなくなったらね、いやお家売ってでも水を買うようになりますよ。水がなかった砂漠の真ん中行ってごらんなさい、いっぱいの水がどんなに貴重なものかと、ね、だからいっぱいの水筒の水がどんなに貴重なものかって最後になるとね、いっぱいの水でね人は殺し合いしますからね。本当に乾くということは恐るべきことだということですね。これがね、この世の楽しみがなかなか捨てられない、難しいと思っている人はね、本当に乾いていない人です。本当に乾いたならば人間は命の水を求める、ね、ということになる。イエス様を信じたつもりになっててもね、命の水を飲んでいないとその人の心の中は肉的ですね、まあ、すぐに不信仰に変わってしまいますよ。皆さんの心の中は今日乾いてるでしょうか、ね、クリスチャンの中にね、私はもうクリスチャンになったからいいんだと思ってる人がいるんです。私はクリスチャンなんだからってね、それは危険ですね。本当に命の水を飲んだ経験のある人はね、ますます命の水を飲む、それに命の水に乾くようになるんです。次々と乾く、それは皆さんお分かりでしょう。命の水を、イエス様の水をもっと飲みたいと思うようになるんですね。ところで人の心はどんなものに乾くようになるのか、乾くものは来たりて飲みなさいって言うんですから、それで今日はですね、心の乾きについて、まあこの7つのことをお話したいと思うんですね。人間はどんなものに乾くか、第1番目は私たちは愛とか友情に飢え乾く、ね、愛とか友情に飢え乾くようになりますよ。皆さんどうですか、愛とか友情に飢え乾いてませんか、今日は満ち足りてますか、ね、あるね20代の、OL の女の人ね、まあ OL って言うんですから女の人でしょうけどね、あの男の人のは何て言うんですか、 OB ですか、 OB ちょっと違いますね何て言うか分かりませんけど、まあいいでしょうね。その人がねこんな話をしてくれた、ね、満員電車に乗ってね通勤してるって言うんですけども、もう肌と肌がぎゅうぎゅうに押し付けられてるね、その隣の人もう私と同じように孤独なんだと、ね、つまり私自分が自分でどうしていいか分からなくなってる。で隣の人もねギャーッとこうなってるでしょ、隣の人も自分と同じ心の状態だってね思うと、もうたまらなくなってくるって言うんですよ、ね、それでこの人はねロックコンサートに行って叫ぶって言うんですよ。ギャーっていうか何か知らない、私に叫んだことないですけどね、もうそれ発散するって言うんですね。 もう本当にね、この肌と肌とぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう押し詰められているような、その隣の人自分と同じようにもうすぐ隣でいるんですよ、ね、だから私は孤独だなんて言って、ね、言えばその隣の人がまた孤独だと思ってるって、それをもってずらーっと見て、みんな孤独で自分がどうしていいか分からない状態だということを考えるとね、叫びたくなる、ね、でそこで電車の中で叫べないからね、だからロックとかでダーンってやってるとこ叫んだって別に構わないんでしょ、やかましいとこだからね。でそこ行って叫ぶっていうんですね。今私たちの周りに人大勢いますね、物がいっぱいある、でもね結局自分の心に触れてくれる人が一人もいないんで、ね、本当の自分の本当の姿をズバリ言ってくれる人が一人もいないって言うんですよ。本当のこと言われて悔しいけど、ね、だからバカだなとかで、ね、何とかってこう言ってくれる人がいないって言うんですよね。みんな当たり障らずのこと、一応の建前のこと、そういうことはね誰でも感じるのよとかね、そういうことは誰でも思うのよとかね、みんな同じなんだからとかねって言われて、建前だけ付き合ってくれるけど本当の自分の姿のことをズバリ言ってくれる人はあんまりいない、ほとんどいない、ね、ある時は友達だ友達だって言ってるけども裏切られて悔しがる時がやってくる、ね、おこれ本当にね、まあ、この嘆きだと、ね、いうことを、まあ、その人が、もう いても立ってもいられないとかいたたまれないとかね、そういう、まあ、話をね、もう人間はみんな建前だけで付き合ってる、まあ、非常に、苦しいんだというような話をしてましたね。私はまあ大人の人でも子供のでも同じですけど、付き合う時はね本当のことを言うようにしてます。あの信仰に導こうなんてね思っておべんちゃら言わないことにしてるんです、ね、ダメなものはやっぱりダメ、ね、先週も何年か前にね、先生私覚えてますかなんて書き出しから来る手紙がね結構多いんですよね。先週も来ましてね、何県の誰それなんて言うとね、あうちの親戚だなんて思っちゃって困るかもしれないですけどね、何年か前ですけどね、あそういうのは思い出したんです、お手紙とか電話とかね、この持ちかけてこられた方で久しぶりのお手紙だったんですけどね、で私はこの人にも本当のこと返事書いた、ね、本当のこと、そうするとね 1,2 年も手紙が来なくなる、 1,2 年もっとかなと思うんです。でこの間ね2、3日前ですよ、お手紙来ましてね、今は先生のアドバイスに従って教会に行ってます。去年の5月にね、受選をしました。報告が遅れて、1年も遅れてるじゃないかと思いましたけどね。まだ進行は浅いんですけど、とかね。いろいろこう、言い訳見えたこといっぱい書いてありましたけど、報告しますなんてね。そういう手紙がね、この辺届いたんですけどね。人はね自分の本当の姿を見出すのに何年もかかるんだなっていうこと、もうそういう方はね、あの何人もこの今まで私はね出会ってきましたね。もうキリスト教やめたとかね、腹立てる、もうそういうたくさんいるんだよ。そして2年も3年も4年5年もね音信不通、まあ、音信不通になると私は安心するんです。本当ですよ、こんな分厚い手紙がどさどさ来てた頃ね、もうこれはもう来るたびにね、まあ食べてるのかと気分悪くなります。ああもうこれで来なくなったって3、4年ぐらいで薄い手紙、今度は2枚でしたよ、2枚、私のこと覚えてます、ね、去年の5月に先生を受けました、ね、感謝します、ね、先生のアドバイスに従ってまた教会と先生のアドバイス、本当か手紙ってよく教えてくださって、本当か手紙って私はその間にいろいろなことを経験したんだろうなと思うんですよ。しかしそして誰が本当のことを言ってくれたのかということがその経験を通してだんだん分かってきたんじゃないかと思う。それで 4,5 年経って、ね、お返事っていうかお手紙くださったですね。だから私はもうそういう方がかなり多いんでね、反抗しようと妥協しようと私はもう妥協しない、一切私のところを去っていっても大丈夫しない、ね、連れてこようとも思わない、 ただいつかはね、この真実な本当のことを言ってくれた人がいるってことはいつか思い出すだろうと思うんですよ、ね、本当のことを言われるとね、みんな嫌なものですよ。反抗もします、もう絶交する、ね、しかし真実でない人の仲間になると裏切られるっていうことは確実なんです。これは確実だから、何が真実かということをその時に経験するようになるとね。もうすでにそういうふうにして信仰に立ち返った方が何人かいますけどね。もうそれは何年かかかりますよ。でこれ見ても分かるように、人の心は惑わされやすい、ね、悪魔の誘いに従ってしまう。それで苦い経験をする。で私はそれをじっと待ってるだけですよ。苦い経験をするのね。何してるか分かんないんです。苦い経験するのじっと待ってるだけ、ね、2年か3年するとそういうふうに手紙が返ってくるのね。マスですか、鮭ですか、鮭か鮭か鮭ね。あれなんかこう話すと何年か買いにどってあちこちこうるうるするんでしょね。太平洋か大西洋か知りませんけど、でまた帰ってくるんでしょ。あれ待ってんの同じようなもんですよ、ね、真実なことを経験したことのある人は痛いから逃げているだけでね、偽り者に目が覚めたら帰るべきところにこの気づいて帰ってくるはずだと私は信じているんですよ、ね、人にとって最も辛いことは何なのか、愛されていることが感じられなくなることですよ、ね、信頼が裏切られること、孤独だということに気づくこと、理解者を失うことですよ、ね、愛したり愛されたりしないということはね、しなくなれば人は生きていかれない。愛なしには人は生きられないんですよ、ね、愛なんかどっちだっていいなって思ってる人はね、その人はそのまだお金とか物に心が向いてるからなんです。本当に愛に飢え替えてくると人は愛なしには生きられないってことが分かってきますね。今日本人はそういう面でこの愛とかそういうものに飢え替わきを感じていないかもしれない。お金があれば物があればいいと思ってやってきたんでしょ、ずっとね、戦後。しかしもうそれでは生きていかれないってことを少しずつは感じ始めてるんではないかと思うんですね。愛なしでは生きられない。だから愛を舐めさせておけばよろしい。やがて元に帰ってくるんです。第2番目に人が飢えるものは何かというと平安ですね。生活が経済的に安定してるとね、心の平安なんかどっちだっていいと思ってますよ、ね、ところが、ね、先ほどね、平野姉妹ががんにかかった、小さいがんだったんですけどね、その平安だったってよく寝られましたね。よく寝たっていうのがまた不思議だね、本当にね、神様がね寝かしたんでしょうね。試験に落ちるとか仕事がうまくいかないとかね、人間関係がこうもつれたりする、すると私たちすぐに落ち込むでしょ、思い煩いやすいでしょ、それ始まるんですよ、ね、私のところに相談持ち込んでこられる方のほとんどはこの思い煩いですね。これは人類最大の課題問題、ね、思い煩いしなかったらね、病院の半分は空になりますよ。思い煩いで罪を犯し病気になり死ぬ人がいるんですね。思い煩いで一家心中する人ってのは数知れませんよ。今年の春頃でした、去年の暮れぐらいでしたかね、ちょっと春頃じゃない、お正月頃でしたかね、ある若いね、18歳の女性がね、だからこう大学受験に失敗して悩んで苦しんでてね、でそれで、まあ、男友達と悪いことしたって言うんですね。で私のところに泣いて電話する人ってのはかなり多い、ね、だからね、涙じゃごまかされないんです。もう私慣れました、ね、シクシクやってたってダメ、ね、しばらくほっとくしかない。泣いてる時はね、私はね、受話器こうやってね、そっと落としながら置いておくんですよ。聞こえますからね。でそれで言ってますよ、ね、泣いてから次の言葉言うの時間がかかるんですよ、ね、だからこうやって置いといてこっちで仕事してとか、ね、のど自慢ですけど、なんか言い始めたからちょっとってね、 あ、そうなんて。まだ渋々渋々と。たまらないんですよ、皆さん、お笑いになるけども。ね、泣いてる人ってのはね、わずかの言葉しか言わないけど、ずっと30分ぐらい長いんですよ。神様ごめんなさいって言ったらね、もうそれでいいかなと思うんですけどね、まだ泣いてるからマシかなこうってね。じゃあ本当にこの思い煩いからね、どこまで落ちていくかということですよ。随分前のある奥さんがね、これお電話いただき、この思い煩い、ね、それから毎日お酒を飲むようになった。ほんで私の電話来て、先生どっかこのアルコール中毒を治してくれるそういう施設はないでしょうか。私知ってる人の北海道にいるけどね。あんたどこに住んでる？あの八王子の方なんです。八王子の方にあるかどうかね、わからないですね。恐ろしいと思いはづらいからね、そういうもう相談がたくさんありますね。皆さんの周り見回してごらんなさい。心の平安を失っている人、思いはづらっている人たくさんいるはずですよ。だから聖書の中には、思いはづらわないように神の平安を受けなさいというメッセージが山ほどあるでしょ。人が心の平安を失うとどうなるかというと、ね、それはね、自分はもうどうなってもいいって言い出すんです。本当にはどうなってもいいと思ってないんですよ。だけどね、そのショックというのか、その場逃れというのかね、それでね、酒に走ってみたりね、セックスに走ってみたりね、快楽に走ってみたり、そういうところを逃避してしまうわけですよ。で、解決になりませんからね、一時的ですから、もう やけくそっていうんですかね、もうどうなっても構わないって言うんですよ。もう先生、私どうなっても構わないって、本当にどうなっても構わなきゃ私に電話かけてこないでしょって。じゃないですかって私話するんですよね。で、それだからもうちょっと落ち着きなさいって。ね、どうなっても構わなくないから電話をかけてきたんじゃないんですか、せっかくって。ね、と話をする。だけど私はね、心に平安を失ったらね、もうハンドルもブレーキもなくなったね、あの自動車のようなもん、どこに行くか分かんない、ボコボコボコボコね、ガソリンがある限りつけて取っていくっていうような感じですね。恐ろしいですよ。心の平安を持ってるってことは、私たちがね、このこう自分の、この自分の人生をまっすぐに神の道に向かってね、あのドライブできるということを意味するんです。第三に、人が乾くものは何かというと、喜びに乾きますね。喜び、あの日本人の心を見てると、あの物質的な喜びってのはあるけれども、霊的喜びっていうのはあんまり聞かれませんね。儲かったとか何かもらったとか、これからお中元のシーズンですけどね、そういう喜びは経験してても、イエス様が十字架にかかってくださった喜び、ね、イエス様が復活してくださった喜び、ね、他人を慰めたり助けたり励ましたりするということを大いに喜ぶという経験をあんまりしてないんですよ。賛美を歌ってもお祈りをする喜びもあまり感じられない、ね、遊んだり食べたり飲んだり買ったりもらったりするしか喜びしかない。こういう喜びは全部消えていくんです、ね、聖書を読む喜びとか、ね、皆さん聖書を読んだ時喜びますか、ね、早く終わんねえかなとかね、4章とか5章とかやるけど早く来ねえかなとかね、あると私が恋の、そのあの新学生の時ですよ、友達にね、あのこういうこのマタイの福音書とか、この名前がいっぱいあるじゃない、聖書読むとこれ全部一時全部読む、こう読まなきゃいけないの、そうで、だって読むってんだからさ、これは全部こういうの飛ばしちゃいけないのって、飛ばしちゃいね、歴代史のとこ見るとダーッといっぱいカタカナして、あれ飛ばしちゃいけないのって、だってあれ4章読んだって全然恵まれないよ飛ばして、あれと飛ばしてすぐ何章何章いけるけど、ね、ダメだよ、ちゃんと読まなくちゃって、読むってことはそういうことを意味するんだよって、そのうち分かるからって話をしたことで、あれ皆さん飛ばしてるんですかね、それで話を、ね、聞いたことあるんですよ。でも真面目な、あの本当のことを言ってるなと思ってね、私はね、そのね、その人にはね、今ブラジルの方行ってるんですけどね、今飛ばして読んだかどうか知らないですけどね、しかし本当にね、その霊的な喜び、イエス様はあなた方の喜びが満たされるためですってね、ヨハネの15章の11節でおっしゃいましたがね、パウロもいつも喜んでいなさい、Be joyful always と言いましたよね。 これはね、全部霊的な喜びですよ。これは病気になっても喜べるし、損をしても喜べるし、人からバカにされてもイエス様のために喜ぶことができる。それとこれとは別の問題なんで。これが霊的喜び。この世の人から見ればバカに見える喜びですね。そうでしょ？病気になって喜んでる人なんていないんですよ。大体、どうして私はこんなになったんだろうなんて言って呪ったりね、そういうふうになってしまう。しかし、こういうように喜べるようになると勝利を得るんですよ。勝利は喜ぶところしか来ない。しかしこれは信仰がなければ喜べませんね。で、神様はどんなことで喜ばれるかと言いますと、これはね、ルカの福音書の15章の7節と10節、ちょっとそこを読んでみる。神様も喜ばれる。ね、15章の7節と8節、そこをちょっと、読んでみましょうかね。終わりのところ書いてあるんですね。7章の終わりのところでは、喜びがどこにあるって書いてありますか？15章の7節の終わりに。どうですか？喜びがどこにありますか？天にある。神様の御座にあることですね。10節の終わりでは、どこに喜びが湧き起こっていますか？神の御使いたちに喜びが湧き起こる。つまり、神様の喜びは、私たちが罪を悔い改めて、神に立ち返ることが神の喜びだった。ですから、神様の喜びも霊的喜びですね。ぜひね、私たちはもっと霊的喜び。まあ今日もね、朝子供たち賛美歌ったんですけどね、もう天国から帰ってきたような顔して歌いなさいって言ったんですよ。それまで地獄から帰ってきたみたいな顔して歌ってんでね、天国から帰ってきたみたいな、ちょっと全部変わりましたよ。ね、地獄から帰ってきたような顔ね、いいんじゃない。天国から帰ってきたみたいな顔して、皆さん天国から帰ってきたみたいなね、あんまり行ってないから天国はね、よくわかんないですよ。本当に行って帰って、今度の教会学校の修学旅行天国にしますかね。いいですか？行って。いいですか？帰ってこないんですよ。修学旅行。いいですか？先生まだ大変ですよ。天国連れてっちゃう。そうして本当にね、帰ってきたら違った喜びをね、あの経験、霊的喜びですよ。私たちが自分は神様によってね、創造された、作られた、霊的生き物であることを忘れてしまいますから、物質的な喜びを求めて、霊的喜びはあんまり喜びじゃなくなっちゃうんですね。もっとそういう喜びを心に持ちたいなと思いますよ。それから、第4番目は、私たちはどう生きたらいいのかというその確信に植え替えていますね。皆さんちょっと聞きますけどね、皆さんのうち、私はどうしてもサラリーマンになりたいと思ってサラリーマンになった人いますか？ね、あまりいないと思うんですよ。少ないと思うんですよね。自分でどういう生き方をしたらいいか分からないんで、とりあえずサラリーマンになっておこうって、そういう人はほとんどだとないかと思うんですよ、ね、行きがかり上、ね、今から10年か20年ぐらい前ですけどね、あの脱サラっていう言葉が流行ってね、そのぐらい前ですか、もっと前かちょっと忘れましたけどね、脱サラ。サラリーマンなんて5年か10年ぐらい経って先が見えてくる頃、ね、俺はもうこれダメだななんて思い始めた頃、脱サラやるってんですよね。要するにサラリーマン辞めて自分で仕事を始める人が増えてきた。なんか最近もちょっと早いんだそうですね、話聞くと。最近の流行り言葉ね、第二新卒なんてあるんですか？そのこの間聞きましたけどね、珍しい言葉なんで、第二新卒って、新卒って第一第二なんてあるんですかね。もう一回目辞めちゃうんですね、あれね。だからまた新卒みたいな顔して、まだ新しいね、あれ新築2年目って感じですね。そういうような感じじゃないかなと思うんですよね。でこの転職することをそういうふうに言うんだろう、ね、私はね、あの昔の人に終身雇用制がいいとは思ってませんよ、ね、それは自分が適か不適かを考えて進まれることはね、決して悪いことじゃないと思うんですが、しかし自分がどういうふうに生きるべきかというね、その確信を持っていなければ転々とするだけだということですね。自分の生き方がはっきりしなければ子供の育て方もわからないし、自分の人生めちゃくちゃになってしまうんですね。皆さんは自分の生き方ちゃんと持ってるんでしょうね、しっかりと。 これを持っていない人が多いんですよ。だからどういうふうに生きていいかわからなくなってしまう。これものに植え替えていますよ。だから確信を持って生きている人というのはね、やっぱり魅力がありますね。魅力が。それから第5番目は信頼ですね。信頼に人が植え替わる、ね。まあ現代ほど信頼関係が希薄になっている時代はないだろうと思うんです。なぜ信頼が壊れるかというと、それはね、一人一人の自己中心がむき出しになるからですよ。ね、あの昔は自己中心だったことは変わりがないんですけどね。上に好む着せてた。まあそれはいいかどうか分かりませんよ。でもね、私こう思うんですけども、私の子供の時代っていうのを振り返ってますね、親を平気で罵倒するってことはできなかった。親父のバカ野郎なんて言われませんよ。言っても大変なことなら首切れちまうかもしれませんからね。だからなんかやるとダーッと逃げていくってことを構えといてやったもんですよね。だから親はね、罵倒は浴びせかけられない。親はいくらでも子供に浴びせかけましたけどね。だから慣れちまったですけども、だけどね、今は違いますね。生徒の先生をね、もう無視してますよ。もっとも、ね、先生のも生徒無視してますから、騒いでようと何て知らない、自分でやるだけやって、ちゃんと帰っちゃって。あんなんじゃね、これ信頼関係は結べない。信頼できないのは、両方が身勝手か、どちらかが身勝手かだけなんですよ。ね。お互いに信頼しようと思えば、互いに相手の言うことを聞かなければならない。話す方も聞いてくれるからって言って勝手なことばっかり言ってたらでもね、信頼というのは生まれてこない、ね。まあ、しかし神に信頼していなかったらね、これは自分中心というのは解決してませんから、人間同士、親子でも夫婦でも信頼できなくなってしまうんです。ただ無理ですね。で最近やはりこの児童相談の件数って非常に増えていますね。それから離婚の訴訟はうなぎ登りですね。まあ、こういうのは信頼関係が作れないかね、それとも極度に、まあ、崩壊している証拠だと思うんです。信頼の反対側は何かというと争いですから、ね。今日の特徴は争いなんですね。これが争いがね、敵同士で争ってるんじゃない。親子で争ってます。夫婦で争ってる。本当ならば共に手を取ってね、まあ、手でも足でも結構ですけども、この、ね、力を合わせるべきものが実は争うことになってしまう、ね。それは自己中心をむき出しにするからですよ、ね。こっちが手を出して握手しようと思ってて向こうピストル向けてたらおしまいですからね。これはもうどうにもならないですね。第6番目は命に飢え替えている、ね。今世界で人が一番集まっているところは、場所はどこだと思いますか。世界で一番人が集まっているところ、東京ですか？東京のどこですか？新宿ですか？新宿の南番地ですか？今世界で一番人が集まるところは病院なんです。病院はね、毎日野球見物に行く人よりもっとたくさん押し寄せてますよ。今今年、今日でもね、まあ、今日日曜日ですけども、その日本の病院に何人行ってるか総合計してごらんなさい。野球場に集まってる人もっとたくさんいる、ね。どうして人々は病院に行くのかというと、病院は命を取り戻してくれるところだと思ってるからですよ、ね。ところが残酷なような言い方をしますがね、現代人のほとんどの人が病院で死んでます。つまり病院は死ぬところになってきたんです。かつては人は死ぬところはどこだったんですか。自宅だったんです、ね。まあ、自宅以外は道とかね、交通事故なんか道なんですからね。それはもう自宅、まあ生きるの根があれば自宅で死ねますけどね。今ほとんどの人が病院でその最後を遂げてる。だから病院は人の命を取り戻すとこじゃなくて終えるところになってきてるんですね。病院は肉体の命すらとどめることができない。しかし私たちはね、他に命を求めているところが知らないから病院に詰めかけるわけですよ、ね。前お年寄りが病院に詰めかけてね、病院はお年寄りのサロンになってるって話ですね。ところが今度は病院の方も金儲けの商売でしょ。病院だってね、儲かる病人しか受け付けないんですよね。これは儲かる病人ってどういう人なのかね。だから儲からない人、例えば もうこれは治療してもあまり儲からないなと思うとね、もう治りましたよとか言うかどうか知りませんけども、もう来なくていいってことになるわけです。これは続けてきてたくさん薬飲んでくれるとかね、こっち切ったけどまたこっちの切ってくれるとかね、そういう人はまた来なさいってことになるでしょところでね、今日本人の半分ぐらいの人は何らかの病気にかかってると言われています。半分ぐらい、まあ、1億3000万ぐらいいるんですか、6500万人ぐらい、ここ、こうやってこうやって半分、どっち半分か知りませんけどね、病気にかかってる、何らかの治療が必要だ。つまり病気のまま無理して残業して働いてるってことになるんですね。最近残業減りましたか。だからね、もう突然死なんて起きるんですよ、過労死とか。私はね、もう最近その満員電車乗らないですけど、私もね、満員電車乗ってたことあるんですよ。だから分かるんですよ、足がこっちでね、こっちがこっちでね、あ、分かる、経験あるでしょ。あれ苦しいですね。私はね、あれを知ってますからね、あの通勤だけずっと続けたら過労死するんじゃないかな、いつかは病気、あの電車の中で倒れてる、気をつけてもらいたいですね、本当にね。あれ疲れるでしょ、どうですか、降りた時ガクッとくると思うんです。私も経験がありますから、ドーッとね、このあれ本当に洪水のようですね、人が出ていく時にもう出ないぞって、釣り革をするとこんなのありますもんね、なるでしょ、出ると乗り換える場所ってね。だから私はね、もう出るときいっぺんそんで出ちゃった、ドーッと出るとね、ホームにいっぺん出てね、それでまたこんな乗るんです。でまたホームからだって入ってくるでしょ、また押されてね、だから自動ですよ、出るときはこう出るか、あ、逆らってると疲れるんですよね、わかります。奥の方に入ると降りるところで出られないしね、まあ本当に悩みの種。なんか最近なんか2階建て電車走らせてるんですってね、そのうち3階建て4階建ての電車が走るようになります。恐ろしい、あれだけで通勤だけで過労死するんじゃないかと思うんですよ。大丈夫ですか皆さん私は本当にね、恐ろしい時代になったな、ね、人は命に飢え渇いている、ね、しかしその命がどこにあるかわからない。だからイエス様は大声で言ったわけですよ、私のところに来て、元に来て飲みなさい、ね、だって最後に第7番目に人は神に飢え渇いているということですね。その証拠は何かというと、世界に人間の数と同じぐらいの宗教があるということですよ、ね。まあ、このインドはですね、かなり多く8億人ぐらいの人口がいるんですかね、今は少し今変わったか分かりませんけど、人間の数だけね、宗教がある。でこの周り見ても100や200はすぐ ありますよ。この間もさっちゃんとその辺り行ったらね、先生偶像があるとかね、教えてくれ、走り回ってあそこにもある、ここにもある、で手がこの辺りからあるよとかね、いろいろ教えてくれ、あっちこっちにね、あ、そうか、そんなところにもあったのかってね、ここにもあるんだよ先生、あそこにもあるよとか、こっちもある、あそこに牛があるとかね、いろいろ教えて、100、200でもうすぐに。どうしてそんなにあるのかというと、これは人間が宗教的に植え替えている証拠ですよ。本当に植え替えていなかったらそんなの作らないでしょ、バカみたいなことね。これはまた人間が神によって神の人格に似たものに作られたということを本能的に示していますね。人間は偶然にできたものじゃない。これほど多くの偽物があるということは本物がある証拠。誠の神がいなければ人は霊的に神を求めたりしないんですね。皆さんが寂しくて孤独な時に、ね、男でもなければ女でもない、そういう人に会いたいと思いますか。会いたいと私は思ったことない、あんまり寂しくもないけどね。あれはね、どうして思わないかというと、そういう人間いないからなんね、そういうものが存在しないから、人は誠の神様を見出せないと自然崇拝をしたりね、自ら自分その神々を自分の手で作り出したりして、その代用品を拝むようになっているだけなんですね。だから今人々は本当に霊的に人格的に精神的に苦悩の泥沼の中にあると思いますよ。不満だらけですよ、やり場のない憤りを感じているでしょね、苛立ちとか、苛立ちがストレスなんですね。で心はもう破裂しそうなんですよ。自殺とかね、凶悪な犯罪とかね、いじめるとかね、 パッとやるとかね、騒ぐとかね、麻薬とかね、これ全部その現れなんです。変な宗教がどんどん次々出てくるのもそういう現象なんですね。人々は神様を見出せなくて苛立っている。これは過激な状態ですね。で、神様はどこに行けばお会いできるのかというと、イザヤは言いましたね。イザヤ書の55章の6節と7節をちょっとお読みいただきましょうか。イザヤ書の55章の6と7、55の6と7をちょっとご一緒に読んでみましょう。どうぞ。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。皆さんは自分を悪者とか不法者だとは思っていないでしょう。で、確かにそういうものじゃないかもしれませんが、しかし神様にお会いするためには己の道を捨てなければならない。ね、己の道というのは自己中心の道ということですね。己の計り事っていうのは自己中心の考え計画を捨てなければならない。本当に神に会いたいと思っている人はそれを捨てることができる。容易に捨てられるということですね。それを持ったままで、イエス様、私はあなたを信じますと祈っても神にお会いできないということを言ってるんです。ね、イエス様はこの37節では、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいと言ったわけですね。こちらの方を見れば、イエス様のもとに来れば神に会えるということです。会うということはキリストを自分の内側に信じて受け入れることが会うという意味ですね。イエス様を受け入れることが命の水を飲むことなんです。飲みなさいと言ってもイエス様を飲むことですね。このことが真実にできる人は本当に心が渇いている人、ね、私たちはね、本当に喉が渇くと文句言わないで飲みますよ。子供がね、水の喉が渇いたなんて時に、これはジュースじゃない、これは牛乳じゃないなんて言う時はね、本当に喉渇いてないです。本当に渇いてる時はそんなもの飲まない、ね、あの皆さん、あのジュースを飲んだ後お水飲みたいと思うでしょ。牛乳飲んだ後お水飲みたいと思うでしょ。飲まないですか。もう思わない人、思わなくても構いませんけど、本当にね、人間が必要としたら最後は水なんですよね。今日どうぞ心を乾いてキリストを飲んでいただきたいわけですよ。キリストの理屈じゃなくてね、イエス様をいただけば私たちの内側に命の水が生まれるんですね。それなしには私たちは生き生きと生きられない。イエス様は乾いているものがそれを飲めますよと言ったわけですよ。乾いているものね、喉乾いているもの、乾いていなければ理屈だけを知って満足で終わるかもしれないですね。この続きはイエス様を許してくださったら次の週にお話ししたいと思いますがね、どうぞ神様の命をの水を飲ませていただきたいですね。イエス様、私のもとに来て飲みなさいとおっしゃいましたから、今日飲ませていただきたいですね。先週飲んでもう飲んでない人いるかも分かりませんがね、今日もう一度飲んでいただきたいですね。でいつも新しい命の水を飲ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて賛美をお歌いして終わりたいと思います。天の父なる神様、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様が招いてくださり感謝をいたします。私たちは本当にイエス様、あなたの命をの水をいただくとき、心身ともに爽やかに新しい恵みに満たされて先に進み、この生涯を全うできることを感謝いたします。七つの渇きが人間にはあることを今日は私たちは知りました。イエス様、私はいつもあなたに渇いて、神に渇いて、神様からの命をいただき続けるものとどうぞさせてください。また私たちが本当に喜びを持ってこの命の水を飲み続けているなら、周りの偽りの水を飲み、また騙された何かした、そういうような生活の中にいる者たちの心はイエス様、あなたに命の水を求めるようになってまいります。あのサマリアの女の人のように必ずそのように導かれていくこと、私たちは確信しておりますので、どうぞ私たちに命の水を与えてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご一緒に賛美を一つお歌いしましょう。246番を歌いましょう。罪咎を許され246番。 これをご一緒にお歌いして、閉じたいと思います。罪と名を許され、神の落とせられ、大いなる喜び我にあり、麗しき笑顔と力ある見てもて、常に導きたもイエス君の愛の深さ広さ我歌は、我が心は深き感謝に満ち溢れ、新たなる褒め歌常にあり、麗しき笑顔と力ある見てもて、常に導きたもイエス君の愛の深さ広さ我歌は、今と今夜の岩に支えられるには、読みおもしおもなど恐るべき。